インクラークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インクラークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれゆう団員インクラーク、またの名前をミートサッカージョンドーがね、やってるやつですよ。ええ、はい、本日153日目でございます。153、いごさ、いご、いごみ、い、人ごみ、人ごみ、出た、はい。ね、人ごみラジオ、人ごみラジオ。ね。そういうわけでね、参りましょう。今日もね、よく使ってる BGM でお送りします。まあね、曲の尺がね、動画の尺が20分、24秒、ね。ちょうどいいってのもあるんですけども、何よりね、動画が軽い。これが一番大事ですよ。ね、もうね、すぐ止まるから、パソコンが。ね、なんか、ややこしい動画とかね、やっちゃうともうね、すぐね、止まるから。だからね、軽いって大事ですよ。動画軽いってのは。これ曲の長さをね、表すバーしかね、画面にないんで、本当に、軽いね。ロードが軽い。ね、まあ、ラジオが20分ちょっとってわけでね、たまにまあ、50分とかね、100分超えの動画も使うんですけども、もうロードがね、遅いと本当に、大変ですからね。本当にね。まあ、そんなわけでね、ラジオです。いきます。はい。ですね、20世紀少年。やってましたね、今日20世紀少年。僕はね、全然わかんないんですけどもね。一切見てなかったんで、弟と親父が映画見に行ったのかな？それぐらいで本当に全然わかんない状態で、3作目を見るっていうね。3作目の最後の方から見るっていう、全く何もわからない感じで見たんですけどもね。まあ、20世紀少年って言ったらね、20th Century's Boy。曲、T-Rex でしたっけ、あれ。確か。ちょっと忘れましたけども。なんですけどね、あの曲をね、思い出そうとすると、フリクリのエンディングが、ついに、ね、出てきてしまって、ピローズの、何でしたっけね、あれ。ライドンシューティングスターでしたっけ、曲名。最初にね、イントロのギターの、特徴的なイントロがあるじゃないですか。20世紀少年のあれの。それと、フリクリのエンディングがね、頭の中でもうごっちゃになってね、ちょっと、しばらく歌ってみないと、あ、これフリクリだったわって、わかんないっていうね。そういう感じで、だからもう全然知らないんですけどもね、まあね、3作ある、ラストなんでね、まあ見てもしょうがないんですけども、ね、ラストね、やっぱりその、ラストシーン、ね、全部解決した後の、あれは、まあ、ケンジの、結局ケンジの自己満足ではあるんですよね、結局。あれはまあ、原作でもああいう感じなんで、まあそうなんでしょうけど、まあね、だからそこを深く考えすぎると、なんか、あれってなっちゃうんで、だからまあ最後はああいう感じで、ケンジが、だからあの時にちゃんと謝っていれば、ね、こうなったよみたいな終わり方っていう意味でね、まああれは。だからね、そこが実際ケンジがあれ被って、バーチャルの世界でやってるだけなんで、あれは自己満足って言われても、ね、しょうがないんですけども、そこを考え出すとね、本当に、ガクってなっちゃうんで、そこはもう考え、内容すればいいんですけどもね、やっぱりもう、弟がね、うっさいんですよ、ああいう時、本当に。これは、言ってみれば、バーチャルのあれで、被って、その世界に、バーチャルで再現されたその記憶のやつに、それを覗くだけだから、本来介入はできないはずなのに、そこでだから本来介入できないものに、普通に介入できてしまっているっていう、そこを ぐちぐちぐちぐち言うから、弟が。それは本当にそこ目をつぶってやらないとね、いけない部分だとね、思うんですけども、本当にこれだからね、SF オタクは、あれなんですけどもね、でもね、そこに噛みつくって時点で僕も、十分そっち側なんでね、まあ普通はね、考えないんで、そういうとこは多分、あれなんですけどもね。まあね、2時間半ぐらいあるんですかね、元の映画が。やっぱりね、結構カットされるんです。カットが結構多いんですけどもね、UFO がね、リモコンの誤作動で自爆したような編集になってましたけど、実際はなんかあれ、普通に他のところ、他の場面で撃ち落としたらしいですね、あれ。普通になんか、テレビであれだけバンって見たら、なんか普通に、ロボットがね、倒れるのと同じタイミングで UFO も爆発したのかなっていう風に見えるんで、だからその、編集、いや、普通にそういう違和感なく普通にそういう風に見えたんで、もう最後、時間ないから、なんか無理やり解決したんだな、みたいな風にはなりますけども。なんで、編集の力ってのはすごいなっていう。まあそういう当たり前のことを思ったんですけども。ね。まあね、あとまあいろいろ。最後から2番目の恋。っていうドラマがね、あって、中井貴一と小泉今日子の、母親がずっと見ててね、よく。で、僕もね、まあ見てたんですよ、それ。その特別編、最後から2番目の恋、2012ですか、それが今度、11月の2日にあるってことでね、見ようと思うんですけどもね、なかなか、ドラマは本当に、ね、見ないんですよ。一番好きなドラマは、あれ、ビッグマネー。あれです、長瀬智也と原田泰造のやつで、原作があれ、なんだっけな、名前で忘れ、ちょっと本持ってきますね。
原作が、どこだ、あったあったあった。
原作が石田イラの波の上の魔術師っていう、原作の本を買ったんですけども、これ。だから、このドラマが、僕が、中学3年かな？中3か高3か、中3か。確か中学3年の時に、確か、ビッグマネー、浮世の沙汰も金次第？なんかそんな感じのタイトルでしたけども、株の、まあ、株とか銀行とかそういうドラマで、僕は、今までの、見たドラマで、まあ、ドラマそんなに数多く見てないんですけども、まあ、一番好きなドラマでしたね、これが。それで大学入って、だからエンドロールの原作波の上の魔術師、石田イラっていうのだけはもう覚えてて、いつかね、読もうと思ってて、で、大学の時に、大学の本屋でね、あったんで、まあ買って読みまして。まあ原作の方も面白かったですけどもね。だからまあ、そんなに見ないんですけども、この最後から2番目の恋っていう、これはね、面白くて、まあ見てましたね。中井貴一と小泉今日子のまあダブル主演みたいな形なんですけどもね、二人の掛け合いがね、本当に、すごいんですよ。結構、アドリブメイターね。結構、割と台本から逸脱っていうかね、台本以上のことをやってるシーンが結構多くて、本当に、この二人の掛け合いが本当に面白くて、で、さっき、テレビで、番宣みたいな感じで、マイソングでやってましたけども、本当に、結構、オンエアされてるシーンでも割とアドリブのシーンが多くて、しかも、結構二人とも、カットかかるまでずーっとこう、喋るタイプの役者さんで、その二人の掛け合いがね、本当に、見てて面白くて、ちゃんとね、キャラクターから逸脱しないようにね、こうやってってるんですけども、そのね、二人の雰囲気みたいなものがね、本当に面白くて、 本当にドラマ終わってすぐ再放送しましたからね、これ。やっぱ人気あったんだなっていう、あれですけどもね。今度はまたね、特別編、あるってことで、ね、これはね、もうぜひ、まあ多分親が録画すると思いますけどもね、一応。これは本当にね、面白いドラマでしたんでね、皆さん見ていただければなと思います。はい。というわけでね、まあ、あれしましょうか。診断メーカー。ね。ちょっとね、診断してみようじゃありませんか。診断メーカーのコーナー行きましょう。今ね、ホットな診断、今人気の診断、ね、どうしよっかな。あなたの見た目、精神年齢、脳年齢はこれ。ってやつがありますね。行きましょう。回答パターンは 74,088 通り。はい、じゃあね、陰角の見た目、精神年齢、脳年齢はこれというやつ行きましょう。僕ね、見た目がね、高校生ぐらいから全然変わってないんですよね。だから、高校の時は結構、まあ、老け顔みたいな風になってたんですけどもね、成長、年齢が上がるにつれて、まあ、適正じゃないですけど、なんかね、見た目に年齢が近づいていくみたいな不思議な現象になってますけども。はい、陰角。あなたの見た目は、見た目60歳、精神年齢が71歳、脳年齢は49歳です。本当に脳年齢が若いおっさんですね、これは。おっさんの診断結果が出ましたけども。ね、ジョン・ドウ。ジョン・ドウの見た目と、精神年齢、脳年齢、診断していきましょう。はい。あなたの見た目は42歳、精神年齢は65歳で、脳年齢は71歳です。というわけで、これは脳年齢を診断して、実年齢より高く出て、嘘みたいな、そういうやつですね、これはおそらく。じゃあね、なんかね、年寄りばっかりですね、なんか。十何歳とかね、出ませんかね。陰角スラッシュジョン・ドウで診断。いきます。はい、見た目は45歳で、精神年齢は52歳で、脳年齢は36歳です。基本おっさんでしたね。おしまい。はい。というわけでね、陰角でございました。ジョン・ドウで、あっ、ガッ、ガガ、ガッ、ガッ、はい。
ボルチオの今日は何の日のコーナー。3日に一度のボルチオタイム、今日もやってきた。今日10月27日、今日が一体何の日か、世界中で何があったのかをボルチオさんと共に学んでいく、そんなボルチオタイム、今日もやってきた。3日に一度のお楽しみ。では今日10月27日が何の日か、それを見ていこう。まずは1961年、アメリカ、サターンロケットの初号機、アポロ SA-1 が打ち上げられた。同じ年には、モーリタニアとモンゴルが国連に加盟している。モンゴルはまだいいけども、モーリタニアとは何ぞやと、よく調べてみると、モーリタニアイスラム共和国というのが、まあ、正式名称。まあ、正式名称はもっと長いんだけど、まあ、モーリタニアイスラム共和国というわけで、まあ、アフリカの方にあるね、アフリカ連合とか、アラブ連盟に、まあ、加盟している国らしい。まあ、マイナーだけどね。その後、1979年、セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島がイギリスから独立したという。ね、このイギリスってね、まあ、日本人は簡単にイギリス、イギリスと言うけれども、実際はね、イングランド、諸島、ちょっと、わかんないけども、なんとか諸島およびなんとか艦とかみたいなややこしい名前で、4つぐらいの国が、まあ、1個になった国で、しかも、それプラスいくつかの国がなんか、実はくっついてるみたいな、よくわからない国で、だからまあ、このセント・ヴィンセントおよびグレナディーン諸島というのも、一応、イギリスから独立してる国ではあるんだけども、国家元首は、まあ、イギリスの、女王がまあ兼任しているとかいう、ちょっとね、ちょっと日本はね、やっぱり島国で独立しているからね、ちょっとそういうことはね、理解しづらいんだけど、なんかあるらしい、そういうのが。そして1995年、ラトビアが EU への加盟を申請した。ラトビアね、 あの、バルト三国と、まあ、言われている、あの、ソ連、ね、あの、対戦でソ連に、こう、取られてて、で、まあ、このラトビアというのは、91年にソ連から独立していると。その後、まあ、95年の今日、10月27日に EU への加盟を申請したという。あの、僕はね、あの、パスポートも持ってないし、海外旅行とかも、まあ、したいとはあまり思わないんだけど、もし、一度ね、海外旅行するんであれば、行きたいと思ってる国がこの、ラトビアという国。ラトビアは一遍行ってみたい、ね。そしてね、今日はね、青山テルマの誕生日。ね、調べてみたらね、1987年生まれというわけでね、インカクと同い。あ、ポルチオと同い。ね。ちょっとね、もうキャラがあれなんですよ。ね。そして、セオドア・ルーズベルト。ね、26代アメリカ大統領の誕生日であり、今日はね、読書週間の始まり。今日から2週間。読書週間。皆さん、本を読もう。また3日後。はい。ジョン・ドーでーす。というわけでね。ジョン・ドーですけども。あの、ウラサンデー、ね、あの、ウラサンデーの、ウラサンデーコミックスの出版、ウラサンデー作品の書籍が決定してね、今、なってますね、いろいろ。もう、僕でね、あの、ウラサンデーは、あの、本当に、あの、ボブサイコと、ケンガンガシラしか読んでないんですけども、ね、ちょっとね、あれは、欲しいですね。ちょっと、あのね、やっぱりその、ウェブ連載の作品ってやっぱり単行本が売れないっていうのが一個の、まあ命題と言いますか、それはね、あのやっぱりその、ウェブで公開しているものをまた買うっていう、ね、そこの、やっぱりあれが、そのウェブ漫画を出版するっていうことに対する一つの、もう、それ自体が持ってる問題ではあるんだけど、その書き下ろしとか、過筆修正とかね、そういう、要素をいっぱい入れることによって、やっぱりそれを、うまいことね、回避している感じがあって、あのね、まあ、ケンガンも、モブサイコも読んではいるけども、やっぱり、まあ、読んでる作品はやっぱり欲しくなるな、っていう感じで。ね、あの、でも、ね、まあ、実際、ウェブで公開してるものをね、まとめて売るっていうのはやっぱり、大変なことだけど、やっぱり、あの、ウラサンデーね、あの、意外とって言ったら失礼ですけどもね、あの、最初出た時、ね、ちょっと大丈夫かと思ったんですけども、結構うまくやってるなっていう感じがあって、やっぱりあの、なんかね、あの、ね、石橋さんでしたっけ？裏サンデーの。ちょっとね、あの、裏橋って言ってはえっ、ー、とね、確か石橋さんだと思います。あの、デュエル部で一回ネタにしたことがあるんで、ちょっとね、デュエル部の確認しましょうか。24話でね、一回、ウラサンデー作った人をネタにしたことがあったんで、確かそこに名字が。石橋ですね。石橋さん、あの、今アニメ化してるマギーでしたっけ？あれを、あの作者を他の出版社から引き抜いてきた方らしくて、ね、なんかね、いろいろ、あの、問題発言みたいなことも言われてますけど、まあ、有能な編集者ではあるのかなっていう。ね、なんか偉そうなこと言ってますけどもね、勝手に。な感じで。ね、隣のヤンジャンがちょっと、あんまりね、このね、ウェブ漫画サイトの運営というか、作り方としてあんまり、なんか、パッとしないというかあれですけど、なんかその、あんまよろしくない感じに今なってるんで、ね、これはちょっと裏サンデーがね、今、そういう意味では一歩リードしてる、じゃないかなって思います。ね、ね、まあ昨日も言いましたけどもね、やっぱり、漫画の単行本買う？ね、というのは、まあその、ただ昨日ね、あんまり新しい、その、もうすでに完結した昔の古い作品が、例えば、十何冊ぐらいあるときに、それを買うっていうのはなかなかね、手が伸びないじゃないですか。特にね、僕、近所に書店が一切なくてね、2年ぐらい前にね、踏切の向こうに書店があったんで、そこ行こうって、パッて行ったらね、潰れててね。だから本当に、本を買うには、まあ、西大寺まで行ってね、駅前のビルのとこ入るとかね。まあ、そういう、
感じで、本当にね、だから本当にコンビニぐらいしかね、本買うとこなくて、近所に。で、だからそのブックオフとかね、満喫とかね、そういうのもない、満喫はあるのかな。まあ、あるにしても結構遠いんで、やっぱり、ちょっと自転車がないと行きたくないなぐらいのところに確かあるんで、だからそのね、だからね、後ろと虎とか、多分ね、読んだら気に入ると思うんですよ、僕。だけど、新しい、ね、漫画だったらね、買えるんですけども、なんかパッと、昔のやつってなかなかね、こう、なんか、手が伸びない。ちょっとって思っちゃうっていうかね。だから、ね、あんまり、だからまあ、書店、ね、古本屋とかでまとめて安く売ってたら買いますけども、ね、ゾイド、コロコロでやってたゾイドはまあ、ほんと安く売ってたんですよ。近代通りの古本屋で。そこももう詰めたのかな？なんで、それはもうパッて買ったんですけどもね。あとね、今、まあちょっと前に美女と野獣。これはまあね、全9巻かな？ちょっとずつ、ブックオフで集めて、ね、全巻買いましたけども。今はね、新生モテモテ王国。長井健の。あれの新装版を今、ちょっとずつ集めてて、ね、1、2、3巻と、5、6巻かな ?1、2、3、4、6かななんか、ちょっと飛び飛びで持ってて、まあこれもね、まあ、ブックオフとか行って、まあ見つけたら買うようにはしてるんです。100円とかのコーナーで見つけたら買うようにしてるんですけどもね。あとね、なぜかね、横浜買い出し機構が1巻と6巻だけあるっていう状況で、だからその、ブックオフって、立ち読みできるじゃないですか。だから、立ち読みして、そこで、棚に戻しちゃうみたいな。ね、だから、その、買うっていうところに行くまでのグッとくる感みたいなね、そういう作品にはね、なかなか、ね、難しいですからね、やっぱり。買うって読まれていくとね、そこ行ったら読めるじゃんってなっちゃうとね、なかなか。ね、なんだっけな、ディスコミュニケーションっていう漫画があって、確かタイトルだったと思うんですけども、それはネットでなんかチラッと見て、面白そうだったんで、それもブックオフに買いに行ったんですけども、まあ、立ち読みで済ましちゃったですね、まあその時も。てか、本棚がね、もういっぱいなんですよ。僕の部屋の本棚が。だからね、ちょっとね、結構床に置いてる感じなんですけどもね。というわけで、今日ラジオおしまい。インクとスラッシュ運動本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。